ちょっと想像してみてほしいんです。朝、洗面所の鏡の前に立って、長年ずっと、ここさえ違えばって忌み嫌ってきた自分の顔のパーツを見つめているとしますよね。
はい、まあ誰にでもそういう朝の風景ってあるんじゃないかと思います。
そうですよね。でももしその欠点が生まれる前にあなた自身が完璧な計算のもとに選び取った、なんというか超高度な戦略的設定だったとしたらどうでしょう？
ああ、なるほど。その視点を持ってみると、鏡の中の自分に対する見方とか、さらには美しさっていうものの定義そのものが、もう180度ガラッと変わってきますよね。
ええ、本当にそうなんです。なので今日の探究では、その物理的な表面の層を1枚めくってですね、私たちがなぜ自分の容姿に悩むのか、そしてどうすればその呪縛から解き放たれるのかっていう、かなり根源的なテーマに迫っていこうと思います。
そうですね。単なる最新のスキンケアとか美容医療のトレンドの話ではなくて、全く別次元の美の概念についての深い探究になりますね。
はい。で、今日私たちが分析する資料なんですけど、霊能コンサルタントのハム氏が発表した、外見の悩みを根本から手放す、整形を考える前に知っておきたい魂を輝かせる内面磨きの実践法という、すごく興味深いブログ記事なんです。
非常に示唆に富んだ内容ですよね。
ですよね。現代ってスマホを開けば、もう完璧に加工されたルックスの人々が画面にあふれていて、無意識のうちに比較して自己嫌悪に陥るループにはまりがちじゃないですか。これを聞いているあなたもきっと心当たりがあると思うんです。
はい、本当にそうですよね。常に誰かと比べてしまう環境に私たちは生きていますから。
ええ。もちろんコンプレックスを美容医療とかで解消する選択を否定する意図は全くないんです。ただ、メスを入れる前に一度、魂とかエネルギーという観点からその痛みの根本原因をハックしてみる。それが今回のミッションです。
はい、すごく重要なアプローチだと思います。
よし、じゃあこの点を紐解いていきましょう。まず驚かされるのは、ハム氏が外見への強いコンプレックスを単なる不満ではなくて、魂からの切実な SOS サインだと定義している点ですよね。
そこがこの資料の核となる部分です。鏡を見るたびに落ち込むあの感情って、単に鼻が低いとか目が小さいといった物理的な不満にとどまるものではないんですよ。
というと、もっと深いところに原因があるってことですか？
そうなんです。その根底に横たわっているのは、美しいと認められなければ愛してもらえないんじゃないかという、外部からの評価に対する強烈な恐れなんですよね。
ああ、なるほど。愛されないことへの恐れですか？
はい。スピリチュアルなフレームワークにおいては、外側に現れる現象はすべて内面の世界の投影であるとされています。つまり、鏡に映る自分を、こんな自分は嫌だと否定し続ける行為はですね。
それってつまり、自分の魂そのものを拒絶している状態に等しいってことですか？
まさにその通りです。自分自身の本質を拒絶してしまっているんです。
これ車のダッシュボードにあるチェックランプを想像すると分かりやすいかもしれないですね。エンジン内部に異常があるからランプが点滅して教えてくれているのに、そのランプ自体をハンマーで叩き割って直そうとしているようなものですよね。
すごく的確な例えですね。本当のトラブルはエンジン、つまり内面の状態の方で起きているのに、表面のランプだけを壊そうとしている。
はい。ランプそのものをなくしても車は直らないですよね。
これを全体像と結びつけて考えてみるとですね、もし仮にランプをハンマーで叩き割ったとしても、エンジンの不具合という根本原因が治っていない限り、今度はブレーキの警告灯とかオイルの警告灯が次々と点滅し始めます。
ああ、それって美容医療で一つのパーツを整えても、またすぐに別の部位が気になり始めてしまうっていう、あの終わりのない美の通級ループの話と完全につながりますね。
そういうことです。この内なる SOS を物理的なアプローチだけで解決しようとすると、必ずどこかで摩擦が生じます。
じゃあどうすればいいんでしょうか？
まずはその痛みを無理に消そうとするのではなくて、私は今自分の容姿を受け入れられずに悲しんでいるんだなぁと、ありのままに認めることが第一歩だと資料では提起されています。否定的な感情をジャッジせずに寄り添う。たったそれだけのことで、滞っていたエネルギーが循環し始めるんです。
なるほど。でも、ここで一つ素朴な疑問が湧くんですけど、内面のエネルギーが循環し始めたとして、それが他者の目に映る物理的な美しさにどう結びつくんでしょうか？精神論ではなくて、現実のルックスにどう影響するのかという点が気になります。
造作が完璧な黄金比というわけではないのに、 なぜか目を奪われるほど魅力的な人っていますよね。パッと空気が明るくなるような、ずっと目で追ってしまうような人。
はいはい、いますね。なんか内側から輝いているような人。
ハム氏のフレームワークでは、これを波動とオーラの状態として説明しています。自己肯定感が高くて人生を楽しんでいる人のエネルギーフィールドはすごく明るく広がりがあって、それが物理的な肉体に直接影響を与えるんです。
物理的な肉体にも影響するんですね。肌のツヤとかそういうことですか？
ええ、そうです。逆に自己否定や嫉妬といった感情はオーラを萎縮させて濁らせてしまうとされています。
ここからが本当に面白いところなんですけど、今の話スピリチュアルな言葉で語られてますけど、科学的とか生物学的なメカニズムに置き換えてもすごく納得がいきますよね。
と言いますと？
例えば強い自己否定とか嫉妬といったストレスを抱え続けていると、コルチゾールみたいなストレスホルモンが分泌されて、実際に肌のターンオーバーが乱れたり免疫力が低下したりするじゃないですか。
ああ、確かに医学的にも証明されている心身相関のメカニズムですね。
で、それに無意識に表情筋がパワーバって顔つきも厳しくなりますし、逆に心身が充実していれば血流が良くなって肌にツヤが出ますし、自律神経が整って瞳孔も開き目に光が宿ると思うんです。
まさにその通りです。精神的な重さが自律神経や内分泌系を介して実際に濁ったオーラとして他者に知覚される物理的な変化を引き起こすんです。
ということは、どんなに最新の美容医療で顔のパーツを整えたり超高価なスキンケアを使っても、根底の精神状態がネガティブで重たければ意味がないってことになりますよね。
ええ、根本的な解決にはならないでしょうね。
これって内部のイメージセンサーが壊れているカメラのレンズに最新の 4K 高画質フィルターを無理やり装着しようとしているようなものですよね。ハードウェアにお金をかけても発信している電波というか生成されている映像信号がノイズだらけなら、
相手のスクリーンには決して美しい映像として映し出されないということですね。映像信号のノイズっていうのは非常に適応しちゃった見方です。どんな高画質フィルターを通してもソースの信号が濁っていればごまかしは効きませんから。
ですよね。
本当の美しさとはパーツの配置といった性的な条件ではなくて、生命力の躍動という動的な状態のことだと言えます。
自分のエネルギーや生命力次第で美しさが決まるっていう理屈はすごく腑に落ちました。でもここで今まさにコンプレックスで苦しんでいる、これを聞いているあなたの声を代弁させてもらうならですね。
はい、どんな疑問でしょう？
もし自分のエネルギー次第で美しさが決まるなら、なぜそもそも最初からもっと恵まれた容姿で生まれてこなかったのって思いませんか？運命のいたずらとしか思えない理不尽さを感じる夜もやっぱりあると思うんですよ。
その問いは当然出てきますよね。これに対してスピリチュアルな大前提であるブループリント、つまり人生の計画という概念がここで登場します。
ブループリントですか？
はい。人間は生まれる前に時代や環境、両親、そして自分の肉体的特徴に至るまで今世での魂のテーマを最も効率よく学べる設定を自分自身で選んで生まれてきているという考え方です。
これは重要な問題を提起していますね。つまり自分で自分の容姿を計画してきたってことは、より高い経験値を稼ぐためにあえてビデオゲームをハードモードでプレイする設定を選んでスタートボタンを押したようなものだということですか？
まさにそういうイメージです。最初から完璧な外見を与えられて無条件に周囲から称賛される人生では決して得られない深い気づきがあるからなんです。
なるほど、深い気づきですか。
不足感やコンプレックスという痛みを身もって知っているからこそ、他者の痛みに心から寄り添う優しさが育ちます。真の自己需要を学ぶために、たならぬ自分が自分に課したハードルだという解釈ですね。
頭ではわかりますよ。でもゲームの真っ最中で苦戦しているプレイヤーからすれば、この不完全な肉体をいきなり愛するパートナーと捉え直すのは口で言うほど簡単じゃないですよね。
まあそうですよね。宇宙にいる時は特に。
なんでこんなハードモード選んだんだ過去の自分って突っ込みたくなりますし、今すぐ課金してでもイージーモードに変更したいって願うのが正直な人間の気持ちじゃないですか。
苦しいのは当然です。でもだからこそ誰かのコピーになろうとあがくのをやめて、不完全さを抱えたままの唯一無二の設計図を受け入れた時、これまでの視点が180度転換するんです。
視点が転換するですか？
はい。自分を苦しめてきたコンプレックスという名の呪縛が、他者への深い共感や魂の成長を促す強力な起爆剤へと変わります。これこそがこのハードモードをプレイする最大の醍醐味だとされているんです。
呪縛が起爆剤に変わる瞬間ですか？ なんかすごく勇気づけられる言葉ですね。では、そのハードモードの人生ゲームの中で、具体的にどうやって自分のエネルギーをチューニングして、先ほどのノイズだらけの映像信号をクリアにしていけばいいんでしょうか。
資料では、特別な修行は必要なく、日常の中でできる内側から輝く4つの実践法が提案されています。
ぜひ教えてください。
まず1つ目は、鏡を使った慈愛のワークです。毎朝鏡の前に立った時、自分の顔の欠点を探すのを意図的にやめます。そして、自分の瞳の奥、つまり魂が宿る場所をじっと見つめて、心の中で、今日もありがとうとか、あなたの存在を大切に思っているよと語りかけるんです。
つまりこれはどういうことなのでしょうか。長年に組んできた自分自身の顔、今は自分の中の食敵に向かって感謝を伝えるわけですから、最初は絶対にもう食敵と友達になろうとするくらい抵抗があるはずですよね。
ええ、最初は違和感や抵抗感が強くて当然だと思います。
でもこれって私たちが無意識に外部の誰かとか社会に求めていた承認を自分の内側で自家発電できるようになるためのトレーニングですよね。他人のいいねに依存せず、自分で自分にいいねを押せる回路を作るというか。
その通りです。外部への依存から内部の自立へのシフトですね。これを続けるうちに自分自身との敵対関係が和らいでいきます。そしてこの内部の回路をより強固にするためのアプローチが、2つ目の言葉のエネルギー、言葉玉の浄化へとつながっていきます。
ああ、どうせ私なんてとか、不細工だからといった自己ひげの言葉を無意識に使ってしまうあれですね。
はい。ハム氏は口に出さなくても頭の中でつぶやくだけで自分のオーラは傷つき、細胞はダメージを受けると警告しています。
これ、スピリチュアルな言葉玉という言葉が使われていますけど、心理学の認知行動療法とか脳の神経可塑性の話と完全にリンクしていますよね。
ええ、まさにそうですね。
ネガティブなセルフトークを繰り返すことで、脳の不安を感じる扁桃体が過剰に反応して、実際にストレスホルモンが分泌されて細胞を老化させるっていう物理的なプロセスそのものだと思います。
そのつながりは非常に重要ですね。だからこそ、否定的なセルフトークに気づいたら、その瞬間に即キャンセルして、私は少しずつ自分を愛せるようになっているといった前向きな言葉に置き換える。この意識的な介入が大事なんです。
精神のノイズを言葉でクリアにしていくわけですね。となると、精神の箱のものである肉体そのものへのアプローチも欠かせない気がします。心がどれだけ前向きでも、体がボロボロではエネルギーは循環しないんじゃないかと。
ええ、そこで3つ目の実践法、肉体という神殿を丁寧に扱うが登場します。
肉体を神殿として扱うですか。
はい。食事、睡眠、入浴といった日常の動作をただの作業にせずに、自分をもてなす儀式に昇華させることです。新鮮な食材の味や香りに集中したり、好きな香りの入浴剤でお風呂で体を洗いながら感謝を伝える。これはスピリチュアルな文脈でグラウンディングと呼ばれているものです。
なるほど。グラウンディングって地に足をつけるっていう漠然としたイメージでしたけど、今の例でメカニズムがはっきりわかりました。
どういうことでしょうか。
つまり、入浴剤の香りとか食材の食感といった今ここの物理的な感覚に意識を全集中させることで、過去への後悔とか未来への不安といった脳内のネガティブループから強制的に意識を引き剥がすんですよね。そして現在の物理的現実にアンカーを下ろす。それがグラウンディングの正体なんだなと。
まさにその通りです。肉体感覚に集中することで散漫になっていたエネルギーを中心軸に戻すわけです。そしてこの中心軸に戻すという作業を、自分の内側から外側の環境へと広げたものが最後の4つ目の実践法になります。
それは何でしょうか。
デジタルデトックスと自然との調和です。
ああ、私たちのエネルギーを乱す最大の外部要因、スマホとか SNS ですね。どうしても見ちゃいますけど。
ええ、SNS は比較と欠乏感を煽る情報の渦になりがちです。そこから意図的に離れて、公園の木々や風の匂いなど自然の純粋なリズムに触れることが推奨されています。
自然に触れることがどうエネルギーに関わってくるんですか。
大自然は目が大きいとか痩せているといった基準で私たちをジャッジしませんよね。その純粋な波動を無条件の存在の場に身を置くことで、デジタル空間で乱れたエネルギーフィールドが本来の中心軸へとリセットされていく効果があるんです。
なるほど。この4つの実践法、鏡のワークから始まって言葉の浄化、肉体のケア、そして自然との調和と、 内側から外側へアプローチが広がっていきますけど、全てが外部基準からの脱却につながっていますね。
はい、そこが最大のポイントです。
これらを地道に重ねた先にある最終的なゴールとは何なのでしょうか。
到達すべき最大の境地、あるいは障壁を乗り越えた先にあるのは、他人にどう見られるかというベクトルの向きを自分がどうありたいかへと完全に反転させることです。
ベクトルの反転ですか。
ええ、社会が勝手に作り上げた美の基準や一時的なトレンドに自分の価値を委ねることは、自らの魂に対する失礼な行為であるとすら言えます。
確かに、いつ時代遅れになるかもわからない流行の顔立ちとかメイクを必死に追いかけるのって、いつか必ず暴落するとわかっている株に全財産を投資し続けるようなものですよね。
あはは、すごくわかりやすい例えですね。
そうではなくて、自分自身という絶対的な通貨の価値を上げる覚悟を決めるということですよね。外部の危うい相場から降りて自分の絶対価値を信じると。
その通りです。魂が喜ぶ選択、例えば自分の好きな服を着て心から没頭できることに集中している人は圧倒的な光を放ちます。それが物理的な造作の枠組みを飛び越えて見る人の魂を揺さぶるんです。
なるほど。自分自身の絶対価値に投資し続けた結果が圧倒的なオーラとなって帰ってくるわけですね。
はい。そしてそれは単なる自信という内面的なものだけではなくて、実際に表情が生き生きとしたり、肌ツヤが良くなるといった物理的な輝きとしても確実に還元されていきます。
今日この探求を通して、これを聞いているあなたが外見に悩むその痛みは決して浅はかなものではないことがはっきりと見えてきましたね。
ええ、本当にそうですね。
それはあなたがより深く自分を愛して本当の美しさに目覚めるための尊いプロセスの一部なんだと。美容医療という外部アプローチの前に一度立ち止まって、自分という内なる神聖な領域に目を向けることは計り知れない価値がありますね。
はい。自分の容姿は魂の学びのための設計図であるという視点を持つだけで、鏡を見る時間が苦痛から自己対話の時間へと変わるはずです。
本当にそう思います。さて、ここで最後に、今日の資料には直接書かれていなかったもう一歩踏み込んだ考えをあなたに投げかけたいと思います。
はい、何でしょうか。
もし私たちが本当に特定の学びを得るために今の完璧ではない容姿を自ら選んで生まれてきたのだとしたら、あなたが今まで一番いびき嫌ってきたそのコンプレックスは、もしあなたが完璧なルックスで生まれていたら絶対に手に入らなかったであろう、どんな独自のスーパーパワーや特別な視点をあなたに授けてくれていると思いますか。
ああ、それは非常に深く、そして力強い問いですね。
はい。次に鏡を見るとき、ぜひその答えを探してみてください。あなたがこの知識をどう人生に適用して、どんな独自の輝きを放っていくのか、私たちは楽しみにしています。それでは、今回の深掘りはここまでとさせていただきます。また次回お会いしましょう。